はい。震災から約4ヶ月が経ち、テレビや新聞で震災に関する報道が減ってきていて、人々の震災への意識が薄れているように思います。その中でこの企画がみんなにとって震災を考え直すものになればいいなと思いました。この企画に協力してくれた方はみんな僕らの活動に興味を持ってくれて、そして東北に対して何か自分でもできることをしたいといった思いを持っていました。日本に留学している韓国人の友人にも協力していただいたのですが、彼女も東北のことをとても心配していて力になりたいと言ってくれました。こういった皆さんのおかげでこの企画は成り立ちました。協力していただいた皆さんには心から感謝したいと思います。私たちは学生なので、有名人のように何百万も何千万円も寄付するといった金銭的支援はできません。でもこの企画のような精神的支援は私たちにもできると思うんですよ。このメッセージを一人でも多くの人が見て、一人でも多くの人が元気になればいいなと思います。またこの動画を見て自分にでもできることを探そうといった行動に移すきっかけになれば幸いです。なので東北の方だけでなく、被災地の人々以外にも僕らの動画を見てもらいたいと思います。個人的には東日本大震災についてしっかり考え意識し、これからも自分にできることを探していきたいです。
島松さん、ありがとうございました。留学生の友達からとても心配しているという言葉を聞けるのはとても嬉しいですね。日本で起こった地震ですが、国境を越えて多くの支援が今も東北地方に届いているとよくニュースで見ます。このような話を聞くと世界はほんま一つやなと感じます。島松さん、本当に心が温まる経験をしましたね。ありがとうございました。それでは前田さん、前田さんは身近な友達と後輩からメッセージを集めたんですよね。
はい、私は同じ英語のクラスの友達と後輩からメッセージを集めました。私がメッセージをお願いした直後は YouTube にアップすることにみんな戸惑っていたんですが、積極的にメッセージを書いてくれました。写真を撮るときはみんな緊張していたみたいで、とても恥ずかしそうにして笑顔が消えていましたが、私が笑ってと言うとみんなとても明るいいい笑顔になっていました。しかしメッセージをお願いした友達の中には、写真を撮られるのが嫌だからという理由で断った人も何人かいました。ただ単に写真を撮られることと YouTube にアップされることが嫌だと言っていました。ボランティアの方法は被災地に行って炊き出しをしたり掃除をしたり、今自分が住んでいるところで募金活動をしたり、他にもたくさんあると思います。私は個人に合った方法でボランティアをすべきだと思うので、断った人に強要はしなかったんです。後に私がメッセージをお願いした時どう思ったかを聞いた中で一番多かった意見は、何を書いたら被災者の人々を勇気づけられるかとか喜んでもらえるかとか、いろいろ真剣に考えたという意見でした。どの人も被災者を思う気持ちは強いんだなと思いました。私はこのボランティアを通して様々なボランティアの方法がある中で、被災者の人々に適した方法で、さらにボランティアをする本人が心からやりたいと思える方法でボランティアをすることが大切だと思いました。
前田さん、ありがとうございました。たくさんの友達に断られて大変でしたね。私たちがボランティアする側はそれぞれに違った価値観や考え方があるので、今回の震災への関わり方も自由であるべきだと思います。一人一人に合ったボランティアの方法で少しずつ支援していくことが理想の支援の方法なのかもしれませんね。錦さんは所属しているボランティアサークルの方々からメッセージを集めてくれたんですよね。